は、ケムールビューティートークの時間です。お相手は私、カルボナーラ春人、
南部智子です。
今日、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日のゲストは、ソフィー高柳の高柳高弘店長です。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は、お店の方でお話を伺っているんですが、とても明るくてキラキラして、
そうですね、
すごい、はい、初めて来たんですけど、やっぱり宝石に囲まれると幸せな気分になりますね。高柳さんは米国宝石学協会に所属されているんですか？
え、そうです。一応、はいはい、メンバーの一人ということです。
はい
はい。
この協会はどういう協会なんでしょう？
これはですね、世界で初めてダイヤの鑑定鑑別っていう、はいはい、その方法とその評価基準を定めたのがこちらの米国宝石学協会になるんですね。で、世界のその宝石の鑑定書の基礎を作ったところなんですよ。
はい、そうなんですか。
はい、
じゃあこの米国っていうことはアメリカ
の？アメリカなんですよ。はい。
じゃあ大学を、東京大学行かれたんですよね。それを卒業されて、すぐアメリカに行かれたんですか？
そうです。
どこに？
アメリカのカリフォルニアなんですが、ロスの郊外にサンタモニカっていうところが、
はい、いいとこですね。
結構サーファーが集まるので有名なところなんですね。まあ、そちらに半年で、はい、学校がちょうど移転してサンディエゴの郊外の方に1年半、はい、合わせて2年間向こうの方に行ってました。
はいはい、2つ資格を取られたんですよね。
そうですね、まあ、大きく分けると2つ、まあ、GG と GJ という、鑑定士になるんですが、はい、GG というのがその、はい、まあ、ざっくばらんに言えば宝石の鑑定士の資格、GJ というのが金属を加工して加工する彫金師の資格になるんですよ。
はい、
まあ、彫金師というのが、はい、まあ、例えば金とか銀の塊から、はい、それをずっと溶かして加工して指輪を作ったりとかネックレスを作ったり、はい、そういったことを加工する職人さんの資格ですね。
じゃあ高柳さんも作られるんですか？
私も作りますよ。
あら、はい、すごい。鑑定士ってすごく私たちのなんかきらびらかですごいかっこいいお仕事っていう感じがするんですけども、
という気がするでしょう。違うんですよ。
違うんですか？
もうルーペでずっとこう細かい石をずっと鑑定していきますんで、すごい目に負担がかかってですね、視力がすごい悪くなるんですよ。
そうだったんですか。なんかもっと、もうちょっとなんて言うんだろう、華やかなお仕事。
そうですね。
石は華やかなんですけどね。で、目がダイヤの光にやられてしまって、あまりの嫌いやこ
そ
に。
そうなんですか。
そういう宝石の魅力って何ですか？
やっぱり綺麗なことですね。
綺麗なこと。
やっぱり女性がポンって渡された時にすごいこう幸せそうな顔しますよね。
なんか高柳さん、この店4代目ということで、すごい歴史があるそうですね。
そうなんですよ。
創業何年になるんですか？
創業108年。
もう100年
私のひいじいちゃんの代から、
そうなんですか。この4代目になる、なんですかね、男性の方ってあんまり宝石に興味がある人って少ないと思うんですけども、最初からもう生まれた時からもうこれになるんだ、ここ継ぐんだっていう意識だったんですか？
いや、生まれた時はもう意識なんかないんで、
もう
でも生まれてから
そうですね、はい、いや、あれはうまいこと洗脳されたなという感じでですね、もう、あんた長男なんだから、ついで店を助けて、私たちを助けてね、どうかよろしく頼むわよとこう、もう泣きの頃から寝物語でそれを聞かされ続けて、自然と洗脳されていってしまったというのが現状ですね。
興味はありました？
興味はやっぱありましたね。
ありました。
じゃあ高柳さんの一番好きな宝石とかは、
でも好きな宝石、やっぱダイヤですね。
ダイヤのいいところは、
いいところ、やっぱダイヤはダイヤ以外の何物でも傷がつかない。
一番強い、
一番硬い。
硬い。
コードで言えば、 今一般的に言われているのが1から10っていうそのモースコードっていうコードがあるんですけど、1から9までのコードよりも9から10までのコードの方がはるかに数倍幅があるぐらい、そのぐらいダイヤ飛び抜けて硬いんですよ。
硬いっていうのがいいんですか、宝石の基準とかっていうのは。やっぱり
もちろん前提条件として綺麗なのっていうのはありますよ。綺麗なものなんだけども、やっぱ硬いっていうことは耐久性がある。綺麗だけど身につけてて、自然とこう傷が入ったり壊れてったりするようだったら、やっぱり宝石としては使えないですよね。
じゃあ身につけてて、自分は傷つかないけど、他には傷を与えるんですかね。
そう。でも、まあ、あのバラみたいなもんね。綺麗なトゲがあるということです。
ダイヤにもいろいろカットがあるんですよね。
いろいろあります。
一番綺麗なカットとか、
一番綺麗なのは、ニューヨークのラザル・キャプランというダイヤがあるんですけど、そこのダイヤはものすごく綺麗ですね。
やっぱりたくさんのものを見てないと目はなんて言うんですか、
養われない。
まあそれはありますけどね。ただ日本だけなんですよ、鑑定書はすごいありがたがるのは。アメリカなんかはもう輝いて見て、キラキラ輝けばそれでいいじゃないなと、そういう考え方なんですね。
日本は視覚にこだわるとか、
こだわるところはありますね。それがやっぱアメリカに行って一番感じた大きな違いですね。
じゃあアメリカでその同じ学校に通われてた方っていうのは、鑑定士とってどういうふうな職業、
皆さん多かったのがですね、意外なことに半分以上は質屋さんなんですよ。
質屋さん、
やっぱ偽物持ってこられると、
騙
されたらいかんので、だから質屋さんが来てるのが多かったんですよ。で、残りはだいたい有名ブランドとか、同級生でもティファニーに勤めたのもいれば、カルチューに勤めたのもいれば、まあ、ブルガリもいますし、いろんなとこ行ってますけどね。
そこで人脈とかも広がりますよね。
オーストラリアで同級生で鉱山、山削ってオパール取ってるやつもいますし。
そうなんですか。
じゃあ買い付けとかに行かれる？
行きますよ、岡山まで。
もう世界中
大体、私が行くのは大体タイとか、ニューヨークとか、そういったところが多いんですけど、
やっぱり買い付けに行くのはどんな感じなんですか、ドキドキするんですか。
そうですね、いやー、結構タイなんか偽物多いんですよ。
あ、そうなんですか。
そこで発揮されるんでしょ
うね。そうなんですよ、
力が。
これ本物かな、どうしようかな、怪しいな、この微妙な価格設定が何とも言えないなっていう。そうなんですよ。そこでこう、やっぱり偽物でもすごい紛らわしいやつとかあるんですね。
今はもう巧妙。
すごい。じゃあその宝石を扱う上で一番気をつけてることとかってありますか？
やっぱ取り扱いですね。衝撃を与えれば割れたりとかしますし、傷も結構入ったりとかしますんでね。
それだけで価格が変動しちゃう。
そうですよ、例えばダイヤなんか他の宝石と一緒に保管してると、他の石を傷つけちゃいますので、ダイヤだけは別に保管するとかですね、宝石箱に入れるもの、あと真珠なんかは極端に乾燥すると真珠層が剥げてめくれてきてしまうんで、そういうのはずっと別に保管をするっていうことですね。
なんか宝石って流行とかありますよね。
流行もありますね。
それって誰が決める？
やっぱりティファニーとかカルチューと
か。ちなみに今年はどんな
のが？今年はそうですね、今年はやっぱりピンクゴールドが一つは流行ってますね。
ピンクゴールド、
素材で言えばピンクゴールド。18金は18金でも、金色でも銀色でもないピンク色をした金っていうのがあるんですね。それなんかすごい人気があります。あとは例えばダイヤでちょっと変わったところ、ブラックダイヤ、黒いダイヤとか。
そんなのがあるんですか？
あるんですよ。ダイヤってまあ言ってしまえば炭素の塊なんですね。鉛筆の芯と同じなんですよ。
でも値段は破格に違います。
値段は全然違いますけど、黒くなるダイヤもやっぱりあるんですね。
なんかシーズンごとにやっぱり売れ行きは違いますかね。
そうですね、
大きく
今が一番忙しい。
あ、やっぱりクリスマスだから。どういう石が売れます？石
ダイヤですね。
ダイヤ、
うん、あとはこう、そのあなたの燃える気持ちを伝えましょうというのでルビーなんか結構人気ありますよ。
そうなんですか、うん、あ、欲しいですね。誰か来るかって感じですね、うん、宝石って聞いたらなんか結婚関係でずっと、うん、何でしたっけ、うん、婚約とか結婚式とか、うん、ねえ、すごい、やっぱり給料の3ヶ月分を婚約指輪に送られる方って多いんですか。
ねね、今はですね、あんまり多くないんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、で、婚約指輪というのは女性だけなんですね。うん、
はい、
男性が結納して、まあ、うん、お嬢さんもらう代わりにこの指輪を差し上げますという形。
あ、そういうものだったんですか。
はい、そういう意味合いのものなんですよ。
へ、
で、女性だけにしかないんですね、うん、
はい、
で、結局結婚してしまったら婚約指輪というのはそうつけるもんではないんですよ。
やっぱり大切に
しまっていて、まあ、知り合いの結婚式とかパーティーとかそういった時につけていくような、はい、ですので今は結婚指輪、結婚指輪だともう結婚してからずっとつけっぱなしじゃないですか、
はいはい、
ですので結婚指輪にお金をかけて、うん、婚約指輪の方はその分ちょっと予算をかけないようになってきてますね。
なんか前、この前ね、あの高柳さんとお会いした時に指輪、結婚指輪見せてもらったんですけどね、はい、男の人もダイヤの指輪が入ってるんですよね。
ね、ありますよ。
ニューシングでしたっけ。
ね、
もうちょっと男性も宝石をつける時代が、
う
ん、来たのかと思いましたけど、
なんか高柳さんは今度結婚され
るということで、
なかなか
おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
その将来の奥さんにはどのような指輪を送る
か。あのオーソドックスにダイヤを、
うん、
はい、送っております。
三ヶ月分だったんです。
もっとしましたね。
すごい、
うん。金額は秘密です。
自分が鑑定して、うん、その奥さんにっていうか将来の奥さんにあげるのは、
そうですね、
やっぱりちゃんとしたもの、
これはと思ったの、
はい、いいですね、
幸せものですね。
羨ましいですね。宝石鑑定したらいっぱい買ってもらえそうですね。
買ってもらえ
そうですね。本当のところはですね、
はい、
もう直接海外で仕入れてきたものなんで、日本国内で売ってるほどは、
まあ、
まあしないかなっていうのはちょっとあります
ね。いいですよ ね、
いいですね、送られてみたいですね。
はい、うん、あの今後の目標というか、ね、これからどういうふうにお仕事展開されるか、う
んうん、そうですね、まあ、今人気があるのが、
ね、
うちがやってるのでオークション、インターネットでオークションをちょっと出してるんですけど、それがすごい人気が良くてですね。
あ、そうなんですか。はい、それは個人というか、いろんなところが集まって宝石のオークションをされてるんですか。
いや、じゃなくてですね、まあ、有名なヤフーオークションっていう、
はい
はい、ところなんですけど、まあ、そちらの方でですね、うちのロレックスの限定版を出したりとか、
はい、そうですね、時計店もされていらっしゃるんですよね。
一応もともと時計の方がメイン
なんですよね。そうですか。あのでもちょっと時計と宝石ってこうなんで時計から宝石っていう思うんですけど、
うん、
それがパターンになってるんですか、その業界では。
まあ同じやっぱり装飾品ということで、
両方とも貴重品
っていうかですね、まあ要は時計っていうと昔はやっぱ男性が圧倒的に多かったんですよ。今でもその結構強いですけど、
ね、
で男性がまあ買う時に自分ばっかり買っちゃちょっと申し訳ないなと、奥さんの口をちょっと封じるためにここらでちょっとダイヤの指あたりちょっと安いのでも買っとってあげようかというので、まあ、宝飾品も
あ
る
そうです。そうだったんだ。
そうそうそう、
いろいろ由来なんかあるんですね。うん、
だ突然ダイヤとか彼氏からもらったら、うん、何かあるかもしれないですよ、その裏に。
裏に気をつけなきゃ。
はい、今日はどうもありがとうございました。 今日のゲストは高柳貴博さんでした。は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。